ークコリンゴラジオ自由な女神になりたくて、本日4月最後の放送、なんとついにニューヨークコリンゴラジオ100回記念を迎えました。
おめでとうございます。
2017年5月から始まったこの番組、長かったようなあっという間のような素晴らしいゲストの方々にも恵まれ、このラジオを聴いてくれるリスナーも上々に増え、ついに100回目の放送を迎えることができました。本当に感謝の思いでいっぱいです。そしてこの記念すべき100回目のスペシャル放送に、特別すぎるスペシャルゲストを迎えることができまして、私緊張と興奮でいっぱいでございます。それでは100回目の節目の放送にふさわしすぎるスペシャルなゲストをご紹介しましょう。生まれつき特別な能力を授かったスピリチュアルアドバイザーでヒーラー、そしてワンネスインラブインクを立ち上げましたセツさんとマネージャーのナオさんです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、スピリチュアルアドバイザーって、私セツさんのことをお友達から聞きまして、ものすごい能力を持った人がいるのでぜひインタビューしてくださいということで、やっとここまでこぎつけたんですけれども、セツさん、あのスピリチュアルアドバイザーというと、なんとなく、サイキック占いとちょっと誤解される方もたくさんいるかと思うんですけど、それを会社として設立してるじゃないですか。
はい。
まずこのワンネスインラブインク、このセツさんの能力を使って人をこうお助けするというか、そういうようなセッションみたいなものを行ってるということですね。
はい。
ちょっと簡単にどんな感じか。
はい。はい、セッションはいくつか分かれてまして、
はい、
あのそれはうちのナオが説明します。
ナオさん、
一個一個こういうあのサービスセッションを言ってくれたら、はいはい、私がどういうセッションかを説明します。
ナオ、ね、さん、
はい、
このワンネスインラブインクで、はい、こういろんなセッションが受けられると私もちょっとちらっと見たんですけれども、はい、ちょっと簡単に説明してもらったら。
はい、分かりました。ですね、まず一番皆さんに親しんで受けていただいているのは個人セッション、セツと1対1でセッションするものなんですね。
はいはいはい。
で、またカップルリーディングセッションというのもありまして、はいはいはい、それはお二人で受けられるセッションでして、
はい、これは夫婦だけではなくて、
はい、誰でもいいです。お友達でも、
おお、はいはい、
ご兄弟
でも、ね、お仕事関係、
あ、
はい、
親子でも、
はいはいはい、
そうですね、親子でも、はい、2人でしたら同席できるセッション。
お、はいはい、この個人セッションもカップルリーディングも自分が抱えている問題を解決してくれるって感じですか。
解決してくれる。
あら、ちょっと質問の仕方が
そうですね、皆さんが勘違いされてる、例えばサイキックと聞いてサイキックリーディングのところに行く、もしくはサイキックとセッションを受けるということで誤解をされていることの一つに、はい、私の方で今だったり現在だったりそれから未来のことを見てもらって、はい、先に予測を引いて、はい、私が何かを解決する、直すというふうに勘違いしてしまうと、
もうまさに私は勘違いしてる。何を直してもらえるんですかっていう。
だからそうすると、うん、操られているとか頼りすぎているとか、はいはい、自分で何もしないで私に何かをしてもらいに来てるというイメージを受けてしまう、はいはいはい、もしくは、はいはい、私だけじゃなくていわゆる本当の意味で、うん、真の、うん、まあ、こういうお仕事をされている方たちが誤解をされる、もしくはジャッジメントをされる中に言いなりになってたとか、そういう言い方をされているのを読んだり聞いたりしたことがあって、これってすごい多分誤解だと思うんですよね、
はいはい、
これはきっかけであって、うん、知るべきことが必ず天から降りてくるので、勝手に私の方で聞くべきことではないことを、うん、私がお伝えしたりとかして私が勝手に解決することはないですね。ご自分で 解決していく、もしくはご自分で乗り越えていく、それから背中を押してもらう、うん、励ましてもらう、応援してもらう、間違いじゃないかを確認する、うん、そういう私のセッションは、私がこういうお仕事を始めて学んだことの一つで、初めて受ける方に皆さんにお伝えしてるんですけど、うん、私のセッションが入るイコール、うん、もう受けようかなって思われた時にはご自分を守ってくださっている呼び名は何でもいいんですけど、神や大宇宙や大天使様たち、天使たちや守護霊やご先祖や、それからご自身の魂が、うん、私がそういう存在を全部称して天とか上とかいう言い方をするんですけど、うん、その方たちがちょっとニューヨークに説っていうのがいるから、説と話してちょっと僕たちのメッセージを聞いておいでって言って背中を押してくださって、このセッションが入るんです。で、上からのメッセージを受け取る準備ができてらっしゃるから私のセッションが入るので、
あ、じゃあもう たまたま受けに来たってわけではなくて、
そうです、ご自身にとってはたまたまかもしれないし、一生懸命探してかもしれないし、うん、たくさんの方が一度私のセッションを受けられた方たちからご紹介を受けてくださるという、とってもすごく光栄なことが起こって、本当に紹介してくださった皆さんに私は感謝なんですけど、うんうんうん、私のセッションを受けてよかったって思ってくださって、紹介してくださって来られるんですけど、うん、どういうきっかけをして私のところに来られても、うん、必ず守ってくださってる方たちが導いてくださって、ご自身が受けようって思われて勇気を持って来られていて、うん、そこはもう祝福されたセッションの時間なんですね。で、ともかくその世の中というのはタイミングで、
はいはいはい、
でそのタイミングで私のところに来られた方とお話をして、その方がお一人ではないんだということと、うんうん、ちゃんと守ってくださってる存在がたくさんいるんだということと、うんうん、でご自分で解決できるからこそ今そういう問題を抱えてらっしゃるんですよ、直面してるんですよっていうことを私がお伝えするだけなので、その人はもうその問題を克服する、乗り越える、もしくはまあ気づくことができる段階に来てらっしゃるから来るので、私が解決するわけではないです。
なるほど、自分が解決、そのためのガイドというか、
その通りです。
はあ、それで個人セッション、カップルリーディングがあるって言ったんですけれども、詳しく言うと何かほらコースみたいなのありますよね。エナジークレンジングとか、
はい、
あとスペースクレンジング、なんかすごいセッションが待ち構えてますけど、はい、どんなセッションなんですかねこれ。
そうですね、個人セッション、カップルリーディングセッションの他に、うん、施設はヒーラーでもありますので、うんうん、エナジークレンジング、はい、エネルギーの浄化のクレンジング
なんですけれど、はいはいはい、
うんうん、
お体の、お体と心の心身を私が見させていただいて、エネルギーポイントであるチャクラというものが人間には無数にあるんですけれども、それとお体自身のバランス、内臓とか全部見させていただいて、私がチャクラを全部一番いい状態にクレンジングさせていただいて、心身がとてもすっきりした、それから癒された一番良い状態にさせていただくというのがエナジークレンジングで、それが場所やお家だったり仕事場だったり、お仕事場のレストラン、オフィス、病院、学校とかいろんな場所をクレンジングさせていただいてるんですけど、場所の浄化と守りをつけて、その場のエネルギーをすごく上げていい場所にさせていただくっていうのがあります。
それが、
スペースクレンジングです。
あ、はいはいはい、その場所を浄化してくださるって、
はいはい、ご自宅とお仕事の場とクレンジングしてほしいという場所でしたら、伺って、もしくは遠くにいらっしゃる方はフェイスタイムやスカイプでさせていただきます。
場所はここ見れなくてもできるもの、
一緒に回っていただくんです。携帯電話とかそういうので一緒に回っていただいて、うん、そこを私がクレンジングしていく形です。
へえ、こう物件コンサルティングなんていうのもやってるじゃないですか。
はい、
はい、これは E メールでやり取りをさせていただくセッションなんですが、うんうんうん、こちらはご自宅やオフィスなど、はい、例えば引っ越されるときに、はいはい、使われる方が多いんですけれど、はい、同じようにその候補の物件を E メールでお写真などで、はいはい、送っていただいて、うんうん、それを施設が土地だったり場所だったり地域だったり、うん、その家だったり室内だったり全部こう考えられるものを全てリーディングをして、うん、 まあ、そこが良い物件だったり、うん、良い場所か、その方たちに合ってる場所かっていうことを全てーあのリーディングをさせていただいて、うん、E メールでお伝えしていくセッションなんですけれど、
それが万が一その方に合ってないっていうケースもありますよね、
は
い、
たくさんありますね、
はい、なのでこれはあの物件が決まるまで
何度
でも
E メール
で、はいはい、あの候補の物件を送っていただけましたらあのリーディングさせていただく。
ただし、うん、不動産屋さんで出している、うん、そのサイトだったり物件の写真が見れる、つまり私写真が必要なので、はいはいはい、クライアントさんがそれを物件を見に行った時に、うん、入り口外側、バスルーム全部撮っていただいて送っていただいてそれを見るという形です。
へえ、この物件コンサルティングなんですけど、逆にまだ決まってないけれども自分にはどの物件が合ってるか、そういうこととかも分かるんですか？
あの大体どういうところを考えてらっしゃるかクライアントさんに伺って、はいはい、ご希望される地域だったり場所を聞いて、うん、それで私が見ることはできます。
で、あのセツさんがあなたにはこの辺りがいいっていうことも、はい、
もできます、ご希望ならば。
はぁ、はい、あすごい、これいいですね。初めから自分に合うかどうか物件が分かってたら購入とかね、実際にオフィスするとか、それはどういうポイントで見てるというか、例えばこの人にその物件が合う合わないっていうのはどういう感じで、
分かりやすく言うと一言で言うとその場所が教えてくれるという感じです
ね。場所が、
はい、お写真を見たらすぐ分かります、その人にとっていいか悪いか、もしくはその人だけじゃなくて大体その物件がまずいい物件なのか悪い物件なのか、そのなんて言うんでしょう、そこで住んで幸せな生活ができるか、健康を保つことができるか、そういうことです。あの見たら泥棒が入るのを見えたりするし、
そういうのも見えるんですか？
あのスペースクレンジングの時もそうですね、あのクライアントさんのご自宅に行ったりとか、あのスカイプでもそうですけど、あの見せていただいた時に泥棒が入る場合が分かって本当に入ってしまった、もしくはそれを未然に防ぐことができたっていうことはよくあります。
じゃあ見える
だからあのお家を買われる場合だったりとかも、もしくは買うレント関係ないんですけど、うん、このお家はやめた方がいいです、ここからこうやって人が入ってくるのが見えますのでっていうのを、例えば霊がいた場合は、うん、迷う、さまよっている霊がいる場合も、うん、私はあの追い出さないで必ず天国にあげるんですけど、あげてあの霊がいない状況にしても、うん、それでも借りない、もしくは買わない方がいい物件っていうのはあるので、
追い払って追い払うか天にあげてもそういう例を、
はい、
どういうことですか？それ
その地域だったりその物件だったりっていうのが、そういうなんて言うんでしょう、渦のようなそういう性質のものの場合は家が人を拒否する、まあ大体いろんなパターンがあるので一概には言えないんですけど、そのお家自体が人を拒否している、もしくは土地自体がそういうふうに人が住むようにはできていない、あとはまあ周りのお家だったりとか、そんな感じですね。そこで私がその方が そこに引っ越していいか、ビジネスを始めていいかどうか、あのビジネスを始められる方がそのお店を出すところをこの物件でいいかなって聞いてくる場合もたくさんあるので、
へ、
はい、というのを見てお伝えします。
それは何かを見えるっていうのをさっきおっしゃってたけど、感じるものなんですか、それとも聞こえるものなんですか？
両方です。聞こえるし感じるし見えるしっていう。
へえ、それは土地がそうセッサーに話しかけてるってこと？
家がですね、
家が、
うん、土地もそうですけど家が教えてくれてると言った方がいいと思います。
あ、すっごいやっぱり不思議な能力なんですね。
い
やだってこれそんな能力
でも、うん、皆さん本当にあの誤解をしてほしくないのは、うん、私はサイキックという呼び名しかないのでサイキックというふうに使ってますけど、うんうん、全員皆さん聞いてらっしゃる方も清美さんも奈緒ちゃんももう全員赤ちゃんもおじいちゃんおばあちゃんもお父さんお母さんも皆さんサイキックという力をお持ちなので。
ないですよ。
いやあるんです、本当に全員やります。100人中100人やります。ただしこの地球というところではその力を使わなくていいようにできてしまっているので、
サイキックを使わなくてもいい、
はい、もしくはそれを信じない、信じられない、ある意味次元がとても低いところなので、
は
い
は
い
は
い、あのいい意味で申し上げてるんではなくて、うん、 本来の自分たちの能力だったり、うんうん、自然に備わったものを否定する、もしくはそんなものはないというふうに教え込まれている低いところなので、それを使わないで済むというのは使えないと思ってしまう、もしくはそんなものがないと思い込まされているところなので、そうではないんですね。ですから皆さんも例えばお引っ越しをしようと思って、お家だったり物件をお店を開こうと思って見に行った時に、最初に入った時に大体分かるはずなんです。直感で、あ、こことか、ここはダメだなって思う、
あります、
はい、あります、誰でもあります。
あ、それってサイキックの、
はい、そうなんです。皆さんのサイキック、私はクライアントさんたちによく言うのは、うん、サイキックの力は皆さんお持ちで、普段は眠ってる状況なんですよってお伝えするんですね。で、そういうところに入った時にアンテナがピーンって立って、うん、このお家はあなたを待ってたんだよとか、ここはやめた方がいいよって教えてくれるので、直感を大事にしてくださいって申し上げてるんですけど、その時のその物件に、最初にお家、アパートだったりコンドミニアムだったりマンションだったり、お店を出そうとしてるところに最初に入った時の感覚を信じられたらいいと思います。
直感、
はい、そうです。直感っていうのは自分のそのサイキックの能力を持ち合わせている自分の能力から来る場合と、それからご自身を守ってくれている存在が直感という形で教えてくれるという2パターンがあるので、
自分を守ってくれる存在っていわゆる守護霊様とかそういう
感じ、はい、呼び名は何でもいいんですけど、神や大宇宙や天使様たち、天使たちって本当にいるんですけど、天使たちや守護霊の方たちや、うん、それからご自分を守ってくださっているその例えば前世だったり、もしくは今世で、うん、お世話になった方たちだったり、はいはい、それからご自分の過去性を全部覚えていて、でどうして今回生まれたかったのか、何を成し遂げたかったのかとか全部覚えているご自身の魂が一緒に自分に直感という形で教えてくれたりします。
みんな持ってるってこと、ね、
そうです。そういう本当に目に見えない存在がたくさん守ってくださっているので、うんうん、その存在だったり、あなたは一人じゃないですよって、ちゃんと守られてるんですよって、うんうん、高い人に乗り越えていきましょう、安心してくださいねってお伝えするのが私の役目だと思ってますので、それが私のセッションですね。
いや、セツさん、
はい、
今日は私のラジオが100回記念ということで、
本当におめでとうございます。
ありがとうございます。なんとずうずうしくも、
はい、
セツさんに、
はい、
この能力をね、聞いてる方にね、もう知っていただきたいなと思って、本当にセツさんどのぐらいの能力があるのなんて聞いてる方もいると思うので、なんとライブで私のセッションというか、私の質問になんと特別に、通常はこういうことは全くないんですけれども、
はい、
100回記念ということで、はい、無理をお願いして質問を答えていただけると、
はい、
いうことなんですけど、
頑張ります。
大丈夫ですかね、
はい、
実は2つだけ質問をお答えしましょうと、100回記念のお祝い
に、お祝いです、
うん、はい、いただけるということで、はい、私もすっごい考えまして、
はい、
2つ質問を持ってきました。1つは今から聞くんですけど、もう1つすごい大きい質問は、実は打ち合わせの時にすでに聞いてしまったんですねで、これだとライブセッションじゃないじゃないかという感じなんですけど、まあ、ちょっととりあえず、
はい、
最初の質問、
はい、
ありがとうございます。なかなかこんなチャンス
はないので、こちらこそありがとうございます、
はいはい、まずですね、私このラジオ2017年の5月から始めて今日で100回目なんですけど、
本当にこんなに、
はい、
大切な節目に呼んでいただいて光栄です。ありがとうございます。
節目に出演していただいて、本当こちらこそ
私の節っていう名前の漢字って節目の
節、そうなん
ですよ、節の節なんですけど
ね、節さんのね、はい、そうなんです。それでですね、私は今まで100回やってきたんですけれども、このラジオ番組ものすごいゲストに恵まれまして、たくさん素晴らしい方が出演してくださったんですね。で、私としてはそういう皆さんをもっとたくさんの人に知ってもらいたくて、で、そうすることによって、まあ、皆さん出演してくださった方にもお返しじゃないですけどできるし、聞いてるリスナーの方ももっと増えてくれたらいいなと願ってるんですけど、この番組 ぶっちゃけどうでしょう。あの頑張れますかね。
私は特に清美さんと今日お会いして、はい、本当にあのご本人を前にして言うと、はい、本人が目の前にいらっしゃるからそうやって言うんでしょっていうふうに言われ取られる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、はい、私はセッションもそうですけど、はい、嘘は絶対言わないので、はいはいはい、清美さんってものすごくやっぱり魅力的な人間なわけですよ。でインタビューを受けて、はい、本当に興味を持って、はい、ご自分が聞きたくて聞いてらっしゃるのがすごくわかるんですね。
聞きたいですでしょ。
なんかお仕事で無理やりなんか誰かを探して、はい、仕事だから無理やり質問考えてみたいな感じには全く見えないんですね。
そうですね。で聞きたい人にしかオファーしない、
うん、あのつまりお好きなことをすごくお仕事にすごく自分が興味があって自分がやってて楽しいことをお仕事にされてるじゃないですか、
はい、仕事になったらいいんですけど、
なるんですそれが、
も
う私たちがそれは清美さんだけじゃなくてすごくあの今えっておっしゃってくださったことが多分聞いてらっしゃる方にはとても良かったと思うんですけど、はい、自分が好きなことをやって、はい、お仕事として、はい、もしくはインカムとしてお金収入を得るということが、はい、できないと特に日本はね、
あ、はい、
思い込まされて固定観念
みたいな形で、そうですね、そうですね、特にこういうエンターテインメントのお仕事って無理だと、うん
ね、
決めつけ、
そう、それは世の中だったりその国だったり親だったり、はいはい、学校の先生たちだったりお友達だったり、はい、そういう環境が、うん、あのそういう風にしてしまうんですけど、はい、思い込みでしかないんですね。私たちはこれからどんどんどんどん今特にもういろんな人が実行してますけど、はい、例えば月曜日から金曜日まで週7日のうちに5日間、はい、朝9時から5時だの6時までびっしり行って、はい、奥さんが妊娠していて、はい、具合が悪い僕が病院に連れて行かなきゃいけない、はい、もしくはちゃんと赤ちゃんが生まれる時に立ち会いたい、それも立ち会えなかった、もしくは休みが取れなかったのが日本じゃないですか。だけど、
うん、
それがだんだんみんな取れるようになったし堂々とやるようになってきたし、自分のバケーションもすいませんお休みもらってって腰を低くして申し訳なさそうに休みを取って申し訳なさそうに帰ってくるとか、はいはい、自分のご家族もしくは自分お一人の時間を充実させる、うん、もしくはちゃんと休息を取る、
うん、
休む、
うん、
やりたいことをやるっていう時間も取れないで、うん、お仕事をしていくような拘束をされるようなお仕事の形態っていうのはこれからどんどんどんどん今以上に変わっていかざるを得ないんですね、
うん、
そうやって人間は生きていけないから、
うんうんうん、
ちゃんと楽しくて、うん、その人たちと一緒に葛藤し乗り越えていくことが共同体として会社だったらば、もしくは自分のやりたいことを実現するために一人であのお仕事を立ち上げる人もこれからもっと 今本当に増えてますけど、今まで以上に増えてくることになるし、だから携帯電話とか本当にオフィスを構えなくてもできるお仕事もたくさんあるし、その人が本来やりたいことで収入を得ることができる、世の中や人様の役に立てる、自分が生き生き本当に生き生きとした毎日を送ることができるっていうことが真実なので、それをパンって自分の中に下ろさないといけない、許可しないといけない、あのストンとしっくりくるようにしないといけないんですよ。でそれを知るのが今回の清美さんが私を選んでくださってこうしたお話をしている理由だと思うんですね。
まさにそれ、はい、
それを理解して自分で自覚して、うん、今のまんま本当に楽しんで喜んで人と話をしてそれを皆さんに知ってほしくて、はい、広めていくっていうラジオのお仕事をしていたら、
はい、
このラジオはもっともっともっとあの広がっていきますね。
うわー、じゃあ今のままなんかほら勝手にね、もちろん私は本職もあるんですけど、それは本当にビルを払うためだけの、はい、あの、うん、お仕事なんですけど、社会人としてね、これ堂々と続けていって、
その通りですね。
ですね、
あのビルを払うことも含め、はい、このお仕事だけでやりたいんだったらばそれをすることもできるし、そういうことは心配なしにこれをやりたくって、ビルを払うために今やってらっしゃる本業も、うん、そこの会社の人が好きだったり、うん、同僚の人たちがといるのが楽しかったり、お仕事も嫌いじゃなくって、うん、そこにいる自分も大事な自分って思うんだったら、うん、2つのお仕事を続けられて全然構わないし、あのただその自分が本望ではない もしくは自分が自分らしくいれないようなことはやめてった方がいいと思いますね。だから性格的なことで、その清美さんのこの性格を本当に素直でいらっしゃって、うん、本当にまっすぐでいらっしゃるから、うん、その性格を変えないで楽しみながらみんなにシェアしたくてって、だからラジオをやっていて皆さんに聞いてほしいっていう気持ちがある限りはうまくいくはずです。
うわー、これは素晴らしい。
だから私からお願いするのは、清美さんのこの性格は変わらないでくださいねっていうことですかね。
なるほど。ふうにこれ性格変わっていくもんなんですか。
人間っていうのはな、まあ、その地球にいる人間ですけど、はいはい、やっぱりこうちょっとねレベルは低いところにいる、うんうんうん、ある意味私たちはまだ赤ちゃん歩きをしているようなところもあるので、
はいはいはい、
名声を得たりお金を得たり、はいはいはい、何か人からのジャッジメントを受けたりいろんなことで変わってしまうことはあると思います。私の立場もそうですけど、私が私は皆さんと天に使っていただいてるだけなので、うんうんうん、感謝なんですね。でこれが人の人生を変えるとか、私の一言に何かパワーがあるとか、うんうん、何かをコントロールしているような役目だったり、うん、自分の役目ではないのにこういうことをやっていたり、うんうんうん、お金をいただいたり、うんうん、何かちょっと嘘のような、うん、その人の気持ちを引きつけるような嘘の作り話をしたり、
うんうんうん、
そういうことをしたら、うん、絶対に私のカルマとして私に返ってくるわけです。だから本当にこういうご職業をされている方たちは本当に気をつけてくださいねって、嘘を言ってはいけませんって思うし、おごり高ぶっては絶対いけないんですね。なのでそれと一緒で、清美さんが本当にこうやって人と関わること、ニューヨークに生きていること、これから頑張りたいと思っている人を勇気づけたいって思っている限りは絶対うまくいくので、これを聞いてくださっている方たちもどんどん清美さんのこのラジオを広めていただきたいし、それもワンネスじゃないですか。みんなで私がこのインタビューをね、はい、受けさせていただくきっかけになったことに、はい、清美さんが送ってくださった E-mail の中にね、はい、聞いてくださってる方たち、それからインタビューを受けてる側、
はい、
それからインタビューをしてくださってる清美さん全員が、
はい、
本当に、まあ、清美さんはウィンウィンという形を使いましたけど、そのお気持ちがすごく理解できたし、同意できたし、
はいはい、
素晴らしいと思ったので受けさせていただいたんですね、
は
い、だからそれで言ったらみんなやっぱり聞いてる方は励まされるでしょうし、
はいはいはい、
清美さんがそのシェアしてもらいたいと思われる、うん、今までもこれからもインタビューをされる側の人ですけど、うん、そういう人たち自身にも励ましになるし、だからワンネスなので、インタビューを受ける側も、うん、これは私たちの本当に与えられた本当に皆さんの何かお役に立てることはシェアするし、
うん、
私たちは私たちでこれでものすごく学びだし、うんうん、ものすごく喜びだし、
うんうん、
私たちも清美さんと聞いてくださってる方たちに感謝をしなければいけないので、うん、インタビューされる側も本当に与える一方ではないんだっていうことを分からないと、先ほど申し上げたエネルギーが回る、だから受ける側、話す側、聞く側、皆さんがみんなでこのエネルギーを起こして全員が高め合ってもっと幸せになれるんだよっていうことを気づく場なので、素晴らしいラジオというこの形を使っていらっしゃる清美さんのミッションはぜひ成功していただきたいし、そういう目にあると思いますね。頑張ってください。
ありがとうございます。頑張ります。頑張れそうだわ、はい、本当にまさにワンネスインラブですね。
そうです、そうなんです。やっぱりね、愛という存在に自分が立ち返らないと、うんうん、なかなかエゴというものが人間にはあるので、
はいはいはいはい、
それが邪魔をするわけです。例えば、まあ、さっき清美さんが自分はスピリチュアルな人間ではないんですけどっておっしゃったんですけど、うん、実はそんなことなくて、
うん、
私たちは魂の存在で、私たちが魂の存在で生まれている限り、私たちはもうスピリチュアルな存在なんです。だからなんかスピリチュアルという言葉にも、私がサイキックという言葉にちょっと抵抗があるのと同じぐらい抵抗があるんですけど、私たちはその存在だけでスピリチュアルだし、尊いし、愛だし、ものすごくパワフルなんですね。光の存在なので、
うん、
スピリチュアルな人間ではないとか、そういうことはね、本当じゃないんです。それは思い込み、知らなかっただけですね。
またこれも思い込みだったんですね。
はい、
いや頑張ります、
頑張りましょう、
すごい頑張れそう、
はい、みんなで頑張りましょう、
わあ、
うん、まあ一人一人が幸せになるのも大事ですけど、そこからですけど、やっぱり地球をね、これから私たちは自分たちで怪我してしまったので、
うん、
それを廃棄物だったり、はい、ケミカルのそのまあ毒であるものを私たちが作り出していくっていうことをやめないといけないので、はいはい、それも含め地球をちゃんと健全な場所にしていく、精神的にもこういう物質的にもですけどね、はい、それも含め私たち自身が全員一人一人がミッションを抱えているので、それもみんなで力を合わせてやっていかざるを得ないので、みんなで力を合わせて情報をシェアし合って、あの励まし合ってやっていきましょうって
言ってですね、なんかいい世界が見えてきますよね、はい、そうです、本当にそれが実現したら、
うん、はい、実現するんです、
あ、するんですね、
そう
させるんです、
ね、そうです、私たちのエゴでそれをさせない、もしくはそんなの一人では無理だとか、
うんうん、
いろんなネガティブなことを自分に、はいはい、自分で言ってきますけど、
はい、
それはもう本当に思い込みだったり、うん、ネガティブな思いが本当エゴのようにやってくるだけなので、それは聞かなくていいですね、実現しないといけないです、ただし、
はい、
実現できなくすることも私たちのそのエゴのエゴに負けて私たちがそれを実現させてしまうので、できなかったってことは私たちが実現することも可能なので、全部可能ですからね、うん、そこは本当にある意味怖い力を私たちはみんな一人一人持っているから、
はい、
うん、本当にみんな頑張りましょう、
本当ね頑張らないとですね、
はい、
じゃあ瀬津さん、
はい、
次の、
はい、
第2番目の質問、これはかなりセンシティブな質問 で、
はい、そうですね、
本当はねこのインタビューでも聞こうか聞きまいかというふうにちょっと悩んで、
はい、
瀬津さんもどんな質問みたいな形で、はい、ただこれを本当にラジオで流していいのかどうかっていうのをちょっと収録前のね打ち合わせで検討するために先にもう聞いてしまったんですね、
はい、
もう聞いた時点からあのリーディングは始まってしまうので実は質問をこれからするんですけど、私は答えをねもうすでにいただいていたんですが、一応そのまだ答えだけ聞いたのでディテールまでは、
はい、
あの聞いてなかったので、質問させていただこうかなと思うんですけれども、はい、私のブログリーダーの方はもうご存知の通り、私ただいま45歳で去年の44歳から妊娠するぞと妊活を始めまして、
はい、
でそれをブログで公開したら本当にたくさんの妊活、妊娠希望者から連絡、コメント、いろんな風に反響がものすごく多くて、こんなに妊活、妊娠したいのになかなかできない方がいた、こんなたくさんにいたんだと気づいて、まあ、ブログなり、そして Facebook グループなんかをそういう妊活者を集めて、この立ち上げたんですけど、45歳。本当に医学的、もう生理学的なことを言うと45歳、妊娠はかなり厳しい状態で、不妊治療クリニックに行っても、統計的に本当に妊娠確率 10% もあればいい方だと。でも、クリニックによってはもう無理だから、ドナーエッグを使うとか、アダプションをするとか、チョイスもあって、で私はもう頑張ってできれば妊活というものがあまりにこうネガティブな、まあ、センシティブなので皆さんもちろん妊活してることを公にしないんですけれども、なんか妊活をしてることをみんなネガティブに思って苦しんで、しかも治療自体も苦しいのにそれを苦しみながら、しかも陰で隠れながら表に公にもできずにやってて、なんか悪循環な気がしてきて、まあ、私はもう性格上ケロッとしてしまうので公表してしまったんですけれども、それで公表したらたくさんの方から私も実は妊活してましたという連絡が来たんですけども、この妊活してる方の世界を変えたいなというのもあったんですけど、もっと別にそんな恥じることでもないし、はい、
そうですね、
あのもっと堂々とじゃないですけど、で産めない自分をこう責める方があのたくさんいるみたいで、私はそういう機能を持ってるので、あの子供が身ごもれないと、で全部自分のせいにしてる方がたくさん多かったんですけど、ここで私がで偉そうなんですけど、なんか45歳で頑張って妊活をしてみんなとも、いや実はそんな妊活って楽しいもん、楽しいというか、私ね妊活を始めて ものすごくまだ生まれていない人のために食生活を変えたり、
うん、素晴らしい、
睡眠をたくさんとったりとか、はいはい、なんて優しいことなの、ね、みたいな、
はい、
で不妊治療クリニックに行くこともここに行ったらまだ見ぬ人に会えるみたいな、そういう思いで行くんですけども、みんなこっそり行くとかそういうのを覆したいという思いもあるんですけど、まあぶっちゃけ言ってしまえば妊娠したいぞなんですけれどもね、
はい、
それで45歳、厳しい医学的に厳しい状況で妊娠できますでしょうかという答えを実はもう聞いてしまって、はい、ですけれどもね、
はい、
だからリアクション的にはこうウキウキしてるので皆さんもお答えは分かってると思うんですけれども、初めは節さんにこの質問はしない方がいいと思いますって言われた時、もうドーンともうやっぱり子供を産められないんだと思っていたんですけれども、なのでね、節さんもここでリーディングするしかないということで打ち合わせでリーディングしてもらったんですけれども、はい、ということで節さんこの質問答えお願いします
私もこの収録でその質問をされるのは、きよみさんご自身、
はい、
それからこの番組のその責任だったりとか、
はい、
いろんなことを考えた時に、はい、プレッシャーに、
はい、
いろんな方面でいろんな意味でプレッシャーになるのが見えたので先に、
はい、
なので本番でこれを聞かれるのはね、うんうん、どうかしらと思って相談をしたんですけど、
はいはい、
実際にはきよみさんはお子さん、
うん、笑っちゃってますね
お子さんと一緒にいらっしゃるのが見えるので、はっきりと、
おー見えるんですね、
はい、そうです、
もう知ってたのにやっぱり嬉しいですねそう言われてしまうと、
はい、これは別にサービストークではなくって、うん、本当に見えます。で、ですから本来は生まれるはずです。で、西洋医学というのはちゃんと数値として表してくれるので、
はい、
数値は数値でちゃんと事実なんですけど、
はい、
やはり特に子供を授かるということはミラクルが起こるし、
うん、本当にミラクルだったんだ、
ね、そうなんです。
私は本当に簡単にできるものかと思ったら、うん、とんでもない、はい、
そうですね。私も前の旦那さんがとても子供が欲しい欲しいと言っていて、
はいはい、
私は実は小学校の時私は子供いらない結婚もしないと言い張ってた人なので、うんうん、子供大好きなんですけど、はいはい、自分が母親になるイメージがなかったので、
うんうんうん、
そういうふうに言い続けていて、うんうん、で実際に全く妊娠ができなかったんですよ、うん、彼が欲しいと言っていても。だけど、はい、まあミラクルで2人も授かったので、
うんうんうんうん、
本当に分かんないもんですよ、
はい、
全く分からない。私も若くして産んだわけではないので、
はい、
で私のクライアントさんもたくさんの方が治療をされているし、
はいはいはい、
治療されてなくても産みたくてっておっしゃる方がとってもたくさんいらっしゃいます、
はいはい、
で治療されてるのをオープンにして、はい、ご家族とかもお友達とも励ましてくださったり協力してくださってる方もいるんですけど、はい、実は本当にごく少数の方で、
はいはいはい、
本当に誰も言わずにご夫婦で頑張っていて、
はいはい、
いろんな人の言葉に傷ついたり、
うんうんうん、
言えなくって、
はい、
じゃあ実際に生まれたらそれもどうやってアナウンスしていいかみたいなことまで心配されてる方もいるし、
はいはい、
そうやって密かに頑張られていて結果がダメだと本当にショックを受けられて、
はいはい、
泣いて電話してくださる方もたくさんいるし、
うんうんうん、
本当に私はその方たちの辛い本当に今は、うん、ワクワクされてる方もいるけれども、うん、だんだん辛くなってくる方たちがいるのも事実であって、
はいはいはいはい、
とても私はそれをみんなで祝福して、それがやっぱりこういうのってタイミングなんですよね、
うん、
タイミングであり、うん、やっぱりそのパートナーにもよるので、
はいはいはい、
パートナーがいないもしくはご結婚されてない、うん、してるしてないに関係ないですけど、
うんうんうん、
パートナーがいる場合に、うん、子供が欲しいんですけど生まれますかっていうのと、パートナーがいて、
うん、
そのパートナーとの間に子供が生まれますかっていうのとはやっぱりちょっと違うので、お答えするのでも、でもきよみさんはちゃんとお子さんが本来は生まれるはずです、
はい、
ただし、
はい、
何せ今の地球なので、
はいはい、
どんどん次元も変わっているし、
うんうん、
食べ物だったり、
はいはいはい、
環境だったり、
はいはい、
水だったり空気だったりも変わっているので、はいはい、自然的なこと、なんていうんですか、そういうナチュラルディザスターって自然災害とか、そういうことも考え、いろんなこと、どこかで起こっていることも余波というのはいろんなところに広がっていくので、
はいはい、
そういうことも含めですけど、
はい、
生まれない可能性も世の中にはたくさんあるわけですよ、
はい、うんうん、
だけど実際には 生まれるはずなので、あの本当に楽しまれて
やればいいと思います。じゃあこのまま楽しんで妊活を続けていけば、
はい、そうですね、はい、で、はい、万が一奥が一生まれなかったとしても、はい、それは理由があってちゃんと本当は生まれるはずだったのねって言って、うん、あの今度必ず会おうねって言っていただけるようにしたらいいなと思います。あのそれはそれで必ず理由があって起こるし、それはパートナーの方と一緒にシェアをしてどうやって乗り越えていくかどうやって受け入れているかっていうところもちゃんと理由があって起こるので、それを話し合って2人の絆が深くなって、はいはい、それでアダプトするのか、はいはい、2人の生活を充実させていくのか、はいはい、もう1回トライするのか、はいはい、で治療でうまくいかなかったのにやめた途端に自然に、
はい、あの、うん、
妊娠される方もたくさんいらっしゃるので、うん、どういう方法だったりどういうタイミングかは、うん、本当にご自身たち、うん、お二人のお体と精神的な気持ちと何を本当に信じているかと、うんうん、そういうことですので、本当に宇宙の一部として子供を授かるっていうことは清美さんの人生には本来はインプットされているから、楽しんで妊活されればいいと思います。
ありがとうございます。これもかなりポジティブな答えで、はい、
でも清美さんもおっしゃった通り、うん、子供ができないから、うん、何かその人が欠けているわけではないし、うんうんうん、悪いことをしたわけでもなければ誰からも責められる必要はないし、はい、悲しいと思う方がいるのもたくさんわかるし、うん、本当は望まない形で妊娠する方もたくさんいるわけで、例えばレイプをされて妊娠をするっていうケースもあるわけでね。だけどこの世の中に私たちはみんなが生まれたいと望んで自分で望んで生まれてくるので、それを祝福してあげる、はい、この世にその命をこう芽生えさせてあげる、始めさせてあげるスタートとしてご両親になるという役目があるので、そういう意味で子育ても妊活も妊娠してる間も楽しんでいただきたいし、そういう機会に恵まれなかったとしても、それはご自身たちに何か足りなかったわけでもなければ、もう一度申し上げますけど、何かご自分が悪いことをしたわけでもなければ、人から指さされることでも責められることでも全くないので、今あるご自分の人生を本当に喜んでいただいて、お友達のお子さんたちも可愛がっていただきたいし、どこかで苦々しい思いを抱えて、もしくは本当に責められるような思いなく生きていただきたいんですね。だからこれはハプントゥーでもあるけれども、全てそうやってご自分の運命としてご自分が導いたものでもあるので、大きく受け取って、どちらにしろ自分の人生を大事に大事に、自分を大事に、自分を責めることなく生きていっていただきたいですね。
見えるもんなんですね。
そうですね。でも私のクライアントさんたちは本当にそういうふうに、あの子供が欲しくて頑張ってらっしゃる方いますけど、最初にもう私のセッションを受けた時にもうすでにそういう治療をされていて、何年ももうできなくて諦めなきゃいけないかなって思ってるんですけどって言った時に、私がいや、お子さん実は見えますよって言って、でそのご夫婦で必ず受ける方たちだったんですけど、
これでカップルリーディングとかで、
受ける方たちで、今もずっと受けてくださってるんですけど、何人見えますってお伝えしたりとかする時もあるし、である時普通にお二人の、あの悩み事を聞いてたんですけど、リーディングをしてたんですけど、ある時奥様のことをちょっとクレンジングさせていただいていいですかって自分からこうしなきゃいけないようなリクエストをされたわけじゃないんですけど、いいですよぜひお願いしますって言われて、スカイプ越しだったんですけど、クレンジングをさせていただいたら、実は何年も治療して全然できなかったのに、そのクレンジングの直後に妊娠して元気なお子さん生まれたクライアントさんもいらっしゃるし、最初から子供が生まれるように見えるのに、でも本当に最新のいい治療をされているのに、なかなか子供に恵まれないっていう方が何組もいらっしゃって、でいくら私から見ても理由が分からなくって、旦那様も協力してくださってるし、できなくてアダプトした方もいらっしゃるし、できなくてこれから2人でも充実して旅行もいっぱいしてきていくっていうカップルもいるし、もしくは何年もダメだったのに諦めないでこれが最後って思ったら、本当にやっと生まれた方も いらっしゃるし、今頑張ってらっしゃる方たちもいるし、もうちょっと体も疲れてらっしゃるから休まれた方がいいですねって言って、治療をちょっと中止するのを、もしくは休止するのをリーディングのセッションの時に言わせていただいた時に、しばらくしたら本当に治療してなかったのに自然に生まれた方もいらっしゃるので、本当にね、そこは私はあのもう妊娠した、もしくは生まれるもし、っていうカップルとかその方に性別を聞かれたら、私は絶対性別はサプライズで言ってほしいので、お答えし、それだけはお答えしないんですけど、本当にこれは天からの授かり物と言いますけど、本当にそうだと思うんですね。で、授からなかったからって自分が何かクオリファイしなくって、あの何かが足りなくって赤ちゃんを授からなかったっていうわけではないので、そこにはご夫婦で、もしくはお一人で、家族みんなでその状況で楽しめる、その状況で何かを学ぶ、その状況で十分幸せになれる、何か理由があってそういう状況なので、うんと自分の人生を悲しまずに楽しんでほしいって、それだけは本当に言えます。
あの中にはやっぱり残念ながら見えない方とかもいる場合はどのように導いて、
本当は生まれるはずなのに具体的にお子さんが見えない場合は、生まれないようにはできてないですよってちゃんとお伝えします。ただ私は今具体的に赤ちゃんがいるようには見えない、子供がいるようには見えないけれども、それは生まれないっていうことではないですっていう場合と、実際にもうあの例えば結婚できますかって言った時に、結婚しないで独身って決めて生まれてきてる方も中には少数ですけどいますし、でもどうやって変わってもいいじゃないですか、人間は考えはね。で、私のように子供を産むつもりは全くなかったのに、結局私は一度流産もしてますし、最初に妊娠した子を流産をしてしまって、でその後急激に欲しくなって、でまたもともと妊娠すごくしにくかったので、治療まではいかなかったんですけど、そういう本も買ったし、旦那さんがあまりにも欲しがったので、でやっと妊娠して旦那さん大喜びだし、私はもうドキドキしてるし、だけどあの3ヶ月に妊娠流産をしてしまって、とってもショックで、でその時に大泣きをした時に初めて欲しいと思ったんですよね。でそしたらまた妊娠しにくいんじゃないかとか、また流産しちゃうんじゃないかとか怖かったんですけど、結局あっという間に子供ができて、であっという間にとっても元気な子が生まれたので、世の中計画通りにはいかないもんだなと思うんですけど、とても楽しい思いもしてるし、大変な思いもしてるし、はい、皆さんそこは運命に任せて、おおらかに今いる状況を楽しまれるのが一番だと思います。
うわー、ありがとうございます。これはすごい、
言うは簡単でやるのは難しいっていうのは分かった上で、承知の上で言いますけど、やっぱりプレッシャーになってはダメですね。自分が妊娠しないからダメなんだとか、どうしても妊娠しなきゃみたいなプレッシャーになると絶対いけないので、そこだけは本当に頑張って自分にプレッシャーを上げないでくださいと伝えたいです。自分の人生と、例えばパートナーがいらっしゃる方だったら、パートナーとの間にどういうことが起こるのか、子供が生まれるか生まれないかも含め楽しみにしていただいて、結果はベストのことしか起こらないので、本当に本当なんです。生まれようが生まれまいがベストのことしか起こらないから、その結果を楽しみにしてればいいです。その過程を楽しむこと、結果だけに集中するんじゃなくて、
そうですね、
その過程をパートナーとの歩みだったり、自分の体の変化だったり、自分の感情の変化だったり、そういうものを全部楽しんで歩んでほしいですね。そのための機会が妊娠だったり、子供が欲しいと思うことだったり、生まれる生まれないってことだと思います。
なるほどね。
例えば、じゃあすごくプライベートのことですけど、私のことを話していいですか？
はい、もちろん、もちろん。
私はもう離婚、やっと自分で頑張って自分から離婚をしたんです。残念だったんですけど、子供が2人がいて本当に悩んで悩んで、でも天から OK もらったので離婚をしたんですけど、
天も、
はい、私は天に聞いて OK をもらわないとしないので、
あ、そこ
やっと承諾していただいたので離婚をしたんですけど、それはやっぱり残念なことではあるんですけど、今は本当にそれで間違いなかったと思います。
その決断は間違い
で、私はもうボーイフレンドもいらないし、恋人もいらないし、あの再婚は絶対 返しない、だから私はもういらないんだってば結婚なんてって思ったので、うんうんうん、結婚するつもりなかったんですけど、うん、本当に何がどう起こるか人生っていうのは分からなくて、うん、再婚してるんです私今ね。そうなんです。それも私が全く付き合ったことがないようなタイプの人で、
うん、
だけどものすごく今幸せなんですね。とっても大事にしてもらってるし、彼と彼のご家族皆さん、お母様もそうだし、ご親戚の人もみんなすっごくいい方たちばっかりで、でこの私のサイキックとしてのお仕事にも本当になぜこの人と一緒になったのかって分かるようなことも起こっていて、だけど彼は本当に子供欲しいし、私も赤ちゃん大好きなので子供欲しいんですけど、残念ながらできないんですよね。でこれはもう本当に私もやっぱりちょっとね、あの私の方が年上だしちょっと申し訳ないと思うところはあるんですけど、それでやっぱり彼と私の子ができないっていうのは残念でしょうがないんですけど、その代わり私たち2人で、もしくは2人と関わる人たちの間でやっていくべきことだったり楽しめることがたくさんあると思って、お互いに今2人での生活をすごい、まあ私の、あの前の結婚での2人の子供たちも一緒にいますけど、みんなで楽しんで関わってくれるなおちゃんや、それからコーディネーターさんやクライアントさんだったり友達だったりもみんな、うん、あのうちはオープンな家なので、
うんうんうん、
私のパートナーも旦那さんもすごくオープンな方なので、うん、こういう中でここが何かのみんなの交流の場所になったらいいなとは思ってるんですけど、
はいはい
は
い、
私は私で2人の子供には恵まれましたけど、今再婚して一緒にいるパートナーとの子供はできないので、そこはね残念な気持ち、悲しい気持ちっていうのを私も分かっているし、うん、だけどそれでも楽しく本当に有意義な人生を生きることはできるので、
はい、セツさん、ナオさん、ありがとうございます。まだまだ100回記念の放送は続きますが、今週はここまで。来週はもう少し詳しくセツさんの天命である能力について伺っております。授かってしまった能力を受け入れられずに苦しんだ学生時代、そして海外移住、ニューヨークのエネルギー、それから天命を果たすためついに神のおぼし召しによりスピリチュアルアドバイザーとして会社を設立、私たちがこの世に生まれてきた意味や存在価値など非常にスピリチュアルで愛あるお話を伺ってありますので、来週もお楽しみに、期待していてくださいね。それでは今週はこの辺で See you next week! バイバイ!